QIC。
お便りをね、パラキルですけど、ご紹介しておきましょう。神奈川県川崎市41歳、しがない、キャドプログラマー、ラジオネーム、エイジ。
ありがとうございます。
えのきだ師匠、エアナリさん、そして、同い年のキラ姉さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
そして、素晴らしい年賀状ありがとうございました。これは誰だ、これは誰だと。年賀状の写真を見ながら一人楽しんでいます。あ、そうですか。さて、先週の放送で自主制作映画の話で盛り上がっておりましたが、完成の折にはぜひとも関東での上映会も実現してほしいなぁなんて勝手に思っています。とりあえずは実現されることを期待して、うってつけの劇場を、紹介させていただきます、うん、横浜港未来地区にあるショートフィルム専門の、ブリリアショートショートシアターという劇場です、うん、ここは役者の別所哲也が作った劇場で、
ああ聞いたことある、
あの人ね、
はいはいはい、ショートショート
の、ね、からね、はいはい、あのハムの人ですね、
そうですね、
ショートフィルムのレギュラー上映のほか、映像系のイベントや映画祭なども行われています。ちなみに昨年の末からは香港映画祭と称して夜の一コマのみですが、ブルース・リー、ジャッキー・チェン、ジェット・リーなどが出演している香港映画作品を週替わりで上映していて、自分などは作品が変わるたびに足しげく通っている次第です。
いいですね。
レギュラー番組がある劇場には珍しく、一コマ、1時間単位でスクリーンをレンタルすることができる、うん、おー、若手クリエイターなども利用しやすいように料金もリーズナブルだと聞いていますので、自主上映会などにはもってこいなのではないでしょうか。横浜は自分も含めFMC リスナー密集度の高い川崎からも近いので
本当に多いよな、
それなりに、集客も見込めると思いますし、ぜひとも、候補の一つとしていただければ幸いです。それでは寒い上に乾燥していますので風にお気をつけください。今年も楽しい番組を期待しているであります。
来た
来たよ、来たよ、来たよ、来た
よ、
いいよ、
エイジさん、俺も同い年ですね、
そうですよ、
ね、
ああ、そうです、大熊金蔵も同い年、
そうですね、
多いですね、
多いですね、
はい、ブリディアショートショートシアターというね、いいですね、こういうのが
ね、すごいですね、さっきホームページ見たら綺麗ですね。
まあ、パラキル入りますが、うん、まあ、今日のテーマは、まあ、自主映画、まあ、先週ね、それについてちょっと触れているんですけども、それについてもうちょっと、突っ込んでおきたいなと思って、はい、自主映画のいろいろについてもう一度ということで、しつこく、語りたいなと考えております。うんうんうん、まあ、先ほどデジカメの流れに乗り切り損ねた子だコダックの話なんかもしましたけれど、うん、昔ね、うん、自主映画とかをね、うん、若い人たちが主にですよ、うん、撮るときに使っていたものはもうご案内の通り8ミリフィルムというものを使ってたわけですね、
はい、
で8ミリフィルムというのは、うん、大きく分けまして、うん、スーパー8という企画とシングル8っていう企画がありまして、うん、でこれカセットの形が違うもんで、うん、互換性はありません、
うん、
ただし出来上がったら8ミリのフィルムでリールに入ってくるんで、うん、まあ、どっちも映写機は同じものにかけられる、
うん、
ただそのカメラはシングル8のカメラはシングル8のフィルムしか使えないし、うん、スーパー8のカメラはスーパー8のフィルムしか使えない、
うんうん、
でスーパー8のフィルムを作ってたのが、うん、コダック、うん、そして日本ではさくらが作ってたわけですね、
うん、
でシングル8は、うん、富士が作ってて、
うん、
まあだから富士フィルムの、まあ、言ってみれば独占状態だったわけですよ、シングル8は、
うんうん、
でカメラも、うん、シングル8のカメラは、うん、主に富士フィルム富士かが出していて、一部別な会社から出たこともありますが、うん、もうほとんど自分とこのカメラでした、
うん、
でフィルムが1本、うん、当時いくらぐらいしましたかね、まあ今の感覚で言うと、うん、1本1000円ぐらいだと思いますよ、うんうん、感覚的に、
うん、
でそれに現像料金がまあ1000円ぐらいが上乗せされるぐらいな感覚だと思っている、
うんうん、
だから1本現像するのに、うん、まあフィルム代を含めて2000円のコストがかかると、
うん、
まあ、ざっくりよ、ざっくりそう考えていただければいいと思います。
ざっくり1本何分ぐらいですか。
シングル8の場合は、うん、これこれのね、 細かさの話をちょっとしたかもしれないですけど、あのフィルムはね、普通のあの少量映画の場合は1秒間に24コマで撮るんですが、うん、ああいうあの家庭映画、まあ、小型映画って言うんですけど、うん、それはね、1秒間にね、18とかね、16なんていうコマで撮る場合があるんですよ。うん、それでやれば多少長く撮れるわけ、ね、それでもね、3分20秒ぐらいです。
あ
で、24コマで撮っちゃうと、うん、もう2分何十秒ですね、
うん、
たったの2分ですよ。
ね、
だからもう長回しなんていうの、小津安二郎みたいなことできないわけですよ、やろうとしてもね、でもうともかくワンカットワンカット切っていかなきゃいけないし、当然 NG なんか出すとそれだけでもう本当はもう泣きたくなるわけですよ。
ですね、
せっかく壊れだったのっていう、でまた撮り直しかよと、で例えば30分ぐらいの映画を作ろうとするならば、フィルムは最低でもまあ14、5本は用意しないと、まあぶっちゃけ20本から30本使えますよ。そうするとね、1本あたりが2000円だとすれば、2000円かけるの30ですから6万円かかっちゃうわけですよ。ね、6万円かかって、でまあ編集とかにもまあ多少の手間賃もかかるでしょうけど、まあ結構な金がかかるもので、学生なんかがやるには結構大変だったですよ、当時は。でそれが今もうフィルムじゃなく、いわゆるデジタルの世界ですね、で様々なカメラが出ておりまして、でムービーカメラもあればですよ、まあ普通の、デジカメでムービーが撮れるやつとかね、もありまして、でそれがまたそのそこそこ素晴らしい画質で撮れちゃったりするわけですね、でこれをそのプロジェクターなんてものは昔はなかったわけですよね、プロジェクターってその、いわゆるフィルムのプロジェクター、映写機はあったけど、今デジタルの DLP とかね、ああいうようなものは当然なかったわけですけど、今はもうそれが普通にある。この間、それこそあれですよ、オールウェイズ3丁目の夕日64、試写会見に行きました。で、地元のテレビ局、まあ、どことは言いませんけど、日本テレビ系列のあそこがね、KKT が、主催で、で、試写会にほら、一応スポンサーつけたりするんですよね。
あ、はいはいはい、
ね、で、今回は酪農マザースって、熊本の牛乳メーカーがついてて、で、料理用に使える、なんか常温保存ができるクッキングミルクっていうのが出たらしいんですよ。
あ、そうそう、あれいいらしいですよ。
で、それを入り口で一個ずつもらったっすよ。で、あれどう思ってもらって、そしたらさ、中でさ、その大スクリーンで、その15秒の、その酪農マザースクッキングミルクの CM をさ、流してんだよ。で、そのプロジェクターでデジタルで。
まあね。
もうやっぱこれ、普通のさ、ただのハイビジョンので撮った CM だけど、これだけの大画面でも耐えられるんだなと思って、すげえやと思って、まず、ま
あ
その技術的なところに感心しつつ、ただその後、その15秒の CM が、嘘だろってぐらいリピートするんだよね、それが。
もうだいぶ嫌になります
ね。いや、もうずーっと、でも映画が始まるまで、20分ぐらい座ってたけど、20分間ずっと見てた
よ。
だから嫌いになりますよね。
だから15秒でしょ、1分間に4回出るわけだから、ね、で20でしょ、ね、80回見てるわけだ俺は。それを
それなんかブーイングしなんか
もう
みんな嫌じゃないですか。
もうだからなんか呪文を聞かされるみたいな、
嫌ですよね、
まるでポポポポーンみたいな感じで、もうだから
20分も
だから
なんか MC かなんかがつなげよかったのにね、それね。
いや俺も思った、だからこれどう考えたって逆効果だぜと思って、
マイナスですよね、
何考えてんだろうなと思って、
本当ですよね、
注意してくださいよ、 KKT の皆さん、
ね、企画した担当した人
業務部ですからどっかしら
ね、
本当にね、まあまあそれはいいんですが、
はい、
まあともかくそのハイビジョンとかのレベルで撮ったやつは、あんだけでかいのでスクリーンで出したってなんともないわけですよ、で実際その商業映画にしてもですよ、今やそのデジタルで撮影するなんてものはもう当たり前になっちまいまして、そのデジタルのカメラがあるわけですね、でそのでっかいのからちっこいのまでいろいろあるんですけど、でフィルムでももちろん撮りますよ、フィルムで撮るのもあるんだけど、ただフィルムで撮ったやつは一旦デジタルで読み込むんだよね。読み込んであくまでそのパソコンっていうかコンピューターの中で編集を行っていって合成とかをして、で最終的に作ったそのデータを今度はフィルムに焼いていくわけだ、ね、でそれでプリントして全国の劇場にかかるわけですよ、
箱にかかるわけですね。
だからもう今フィルムじゃなくていいっていうか撮る段階はもう、段階ではもうデジタルで全然 OK なわけですよね。だからこれはとんでもない時代であってですね、 その FMC が、うん、あの放送局になりたくて作ったこのいい加減な団体がですよ、うん、そのインターネットっていうものが天から降ってきたおかげで、うん、その我々の放送を、うん、その電波みたいにあまねく広げることはできないけれど、うん、しかしながらそのインターネットにさえつながっていれば地球の裏側だって聞くことができるなんていうことが、うん、その我々は何にもしてないんだけど、うん、いつの間にかできるようになっちゃったと、うんうんうん、でそういったインターネットの上ではその土俵インターネットという土俵の上では、うん、ある意味その他の一般の商業放送局と、うん、うちはまあ変わんない程度のことはできてるわけですよ、うんうんうん、1個の番組だけを切り出してみればね、うんまあまあ、総合力と金のかけ方じゃ全然かなわないです、うんうん、で映画もまたしかりで、うん、それまでその本格的な映画を撮りたければ、うん、本格的なカメラをどっかからか調達してこなきゃならない、うんね、でそれなりにお金も用意しなければフィルムも用意できない、うん、ところが今フィルムいらない、うん、でカメラはどの程度でいいのかって言ったらもう、うんもうぶっちゃけ何万円かのやつで撮れちゃうわけですね、うん、でこれをですよ、うん、本当にねやらない手はないっすね、うん、ま、あのちょっとでもなんかね物を作ってみたいなと思ってる人がもしいるならば、うん、あのぜひチャレンジしてほしいなと思うんですよ、うん、特に若い人、うん、で例えば我が家にあのお父さんが買ってきたデジカメがありますと、うん、でそれでどうもムービーが撮れるようだと、うんでそれを借りて、うん、子供が、うん、まあ小学生ぐらいが、うん、あのクラスの仲間となんか撮ったとするじゃん、うん、でそれをさその家にあるコンピューターでなんかしないけどちゃちゃっと編集今できるじゃんね、うん、で編集しましたと、うん、でそんなのをさ繰り返しやっていけばさ、うん、これもうあの二十歳過ぎたぐらいにはとんでもないクリエイターになってるよこれ、うん、だからすごいコンテンツを実は作る人材を生み出せる今土壌ができつつあるわけですよ、うん、で俺なぜそんなことを今力説してるかというと、うん、日本はやっぱ資源がなんだかんだでない国じゃないですか、うん、ね。それはあの太平洋岸の海の底にはメタンハイドレートがあるなんていう話もあるけれど、うん、それはまだ実際どう使えるかも分かんない話だし、うん、ね。でやっぱりあの日本っていうのはコンテンツを、何かしらのコンテンツを作って、それを世界に売っていくことによって、あの、販路を広げていくっていうことが多分できるだろうなって、それだけのポテンシャルを持っている国だと俺は思うんですよ。で実際その、ジャパニメーションとかが、その、世界に進出した例もある、ね。で、その、ゲームの世界でも、しっかりだと。で、それを、さらにやっぱりね、あの、強くというか、強力に推し進めていく、時だろうと、もう思うわけですよ。うん、で、まあ、時のね、総理大臣だった麻生太郎が、うん、ね、あの人はまあちょっとオタクっぽい人だから、うん、漫画も好きだっつんで、うん、で、それでなんかあの、国で金出してさ、うん、なんかそういうののなんかこう、うん、箱物をね、うん、作ろうとして反対されたのあったでしょ、うん、あんなのはダメで、うん、そうじゃなくて本当にその、あの、若い人たちに作るきっかけをね、うん、どんどん与えるということが必要じゃないかと思うんですよ。
必要でしょうね。
で、しかもその今作る土壌はどんどんその進ん、まあ、あの熟成してきてる、うん、で、あのお金もあんまりかかんなくなってきてる、うん、あとはそれをどこで上映するかなんですよ。で、それがこの今、あの、エイジさんが紹介してくれた、このブレディアショートシアターっていうね、はい、こういうようなものが、うん、ね、うん、なるほど重要なんですよ。うん、発表する場がなかったら意味がない。うん、確かにその YouTube やら何やらで発表する、そのネット上でできるじゃないか。それもそうなんだけど、やっぱね、その、お客を前にして、うん、ある程度大きなスクリーンで上映して、うん、その生の反応を見ながら、うん、で、次のその糧にしていくっていう、うんうん、これはね、あの、なかなかできないっていうか、その、やってみるとすごい得難い経験になるんですよ、うん。で、じゃあそれをね、例えばじゃあ普通の映画館でやれるかってこれできないんですよ。うん、で、なんとか会館とかあるじゃないですか、その公共の、うん、公会堂的なね、うんうん。で、そういったところ借りてやるにしてもですよ。うん、例えば、あのスクリーンの設備がまあいまいちだったり、うん、あの取ってつけたようななんかほらそれこそあの会議とかでパワーポイントを上映する程度のレベルのプロジェクターだったりとか、うん、まあパッとしない、うん、でなおかつあの会場費がそこそこそのする上に入場料を取ったら会場費倍になるとかね、うん、
あのシステムはなんとかならんかといつも思うんだけどね、うん、なんで入場料取ったら倍になるの、その使用料が。
商業目的だからじゃないですかね。
商業目的っていう、その例えばさ、うん、本当にその企業が営利を目的にしてるものと、うん、民間の人たちが、そのそれこそアマチュアが、うん、ね、その活動の原資になるわけじゃないですか、その入場料は、うん、そうそう、それって純粋な商業目的と違うじゃん。
分けてほしいんですけどね、
う
ん、
これをね、じゃ分けるっていうのは分けにくい、多分いや、お野球人はさ、分けらんないっていう、うん、だったら最初からそんなのやめてくれって言うんだよね、うん、もういいじゃん、あの金取ったってっていう、うん、金取っても一律の値段にしろよっていうのが一つ、うん、でそれとあのこういう今そのね、ブリリアショートショートシアターね、うん、素晴らしいと思うんだけど、うん、ただ残念なことに、うん、これはやっぱり横浜とかね、うん、その 大都会で、ま
あ、人数がたくさんいるので住んでる人がね、うん、
だからこそできる技 で、うん、じゃあこれを熊本にそのまま持ってきて作った時にこれは経営が成り立つかって言ったら、もうこれは甚だ疑問なんですね、うん
ま
あ、
無理
でしょ
う、うん、無理です、ね、
じゃあこれを実現するためにはどうしたらいいかって、一つはまず特殊化を募ることですよね。一つはその金持ちが、
うん、
パトロンね、熊本だったら熊本のそういう若い人たちにそういう活動の場を与えたいというお金持ちがもしいてですよ、うん、ね、いてよし出そうと、うん、いうことで、じゃあうちの会社の中の一角にそういう会議室があるけどそれ使ってないからこれを改造しようかっつって、うん、でここを開放しますなんていう人がもしいればですよ、うん、いいんだけどなかなかいないですよね、うん、
まあいないですね、
いてくれたらいいんだけどな、ぜひね、ドームホールンとかやってほしいですね。だってさ、作るのドモホルンのさ、うん、帯山のあの跡地なんかどうすんの、あれ。あれ、ガランとしてるでしょ、あれ。
あれなんですね。
ねえ。あんなもったいない。なんか使わせろよ、あれを。うん、もう、せっかく儲けてんだから、ドモホルンは。儲
けてるんです
か、わか知らねえけど、儲かったでしょ、あんなもん。
黒糖ドーナツも。
ぶっちゃけ、原価なんてクソみたいなもんでしょ、あんなもんな。うん、ね、うん、その上は LED で。なんかイルミネーションで交通渋滞も
やってんだから、あ、そうね、あそこで儲かって
る
ね、
お詫びの印に劇場作れ。
あ、そうね。
で、あとなんすか、だからとにかくそういうのがね、うんうん、
でかいとこ
出てきてほしいし、でそうでなければ、うん、それこそここは公共のその自治体とかの出番なんですよ、うんうん、ね、でその熊本にもね、駅前に新都心というわけわかんない、なんか何したくてできたのかわかんないような建物ができてるんですよ。
ありますね、
綺麗なだけで、
ね、
で図書館とかもあるんだけど、はい、で駅前に図書館作んなくたっていいだろうなと俺未だに思うんだけどね、うん、で図書館は悪いとは思わないよ、ま
あ、なんか図書館とりあえず無難なんじゃないですか、企画取りやすいんですよ、
多分ね、周りの
文化的とかいろいろ言ってなんかね、
私でもさ、うん、またほらすごいさ、うん、規模のでかい、うん、もうここに来ればもう九州の中央図書館ですぐらいな規模のものであるならば ね、俺はすごいと思うけど、うん、行ってみるとさ、うん、
そうでもないんだ、
なんか鼻が残念な広さなんだよ。
まああれですよ、文化の香り的なものをちょっとやってみたい
だけ
な
んです
よ、匂わせだけだ、ね、なんだかなっていうね、
フレーバーです、フレーバー、
あー金かけても、まあまあいいや、でも、うん、そこにさ、そういうシアターは仮に作るじゃん、うん、ね、そんなにびっくりするとお金かかんないですよ、こんなものは、
う
ん、
駅前とかにできたらいいですね、うん、そういうシアター、ね、
そうそう、
だからその新都心、
うん
ね、
うん、
でそれでだよ、うん、でそこで重要なのは、うん、これ公共のその市だとか県だとかが、うん、ね、やったりすると、うん、必ず手かせ足かせを最初に設けるんだよ、
うん、
要するに政治的思想が、入ってないこととかさ、うん、なんとかとかさ、うん、映像作品にその思想が入ってないものなんて、のあるわけねえじゃん、うん。入ってて当然じゃないの。
そう。
ね。だからいろんなものがあっていいわけで、うん、ともかく内容はノーチェックでやると。うん、ね。で、ただしその代わり上映作品に関して、中身に関しては全部その主催者が責任を持ってもらうと。うん、ね。その後はその、うちは箱貸すだけだから知らねえぞっていうんで、それぐらいのことがないと、うん、まずダメで、
うん、
でここにまたね、うん、わけわかんないご意見番とかをさ、うん、なんか元映画監督でしたみたいなじいさんとかを、うん、なんだか調べてみればさ、うん、30年ぐらい前にテレビドラマ一本演出しましたぐらいのやつがさ、うん、なんか割と出てきたりするんだ、田舎になると、うん、でそれがさ、なんか館長とかになっちゃったりして、そうするとね、そいつがね、またね、うん、若者を指導し始めたりするのね、うん、でさ、指導するのは勝手だからいいけれど、うん、そいつのその覚えめでたくないと、うん、その会場にかけらんないなんていうのがね、そうそう、出てくるんですよ、
うん、ある。
でこれがあったらダメで、 とにかくそういうのをなくするためのもう本当にあの箱ですっていう、あの、皿です、これもう真っさらです、うん、それに色をつけるのはあなたですっていうね、
何ちょっと今俺いいこと言ったみたいな顔したんですか。
いやそういうそういうあのしかも安い、
うん
うん、でいろんな人がこう上映すると、うん、でまあ物にしてはただで見てもらってもいいみたいな、
うん、
だからなんかいろんなものをこうやってほしいんだけど、なかなかね、
そんな気合の入ったねやつはいないですよ。でもさ、役人には。
でも俺思うんだけど、熊本なんかですよ、
うん、
ぶっちゃけですよ、
うん、
これから何を産業にしていくんですかね。
ああそうですね、
多分そういう、うん、自治体は地方にたくさんあると思うんだよ、
うん、
もう農業だってさ、うん、その農業頑張りましょうって言ったって、それはそれで頑張っていただかな
きゃ、もちろん頑張っていただきたい。
新しいその若者のなんか仕事の受け皿とか、うん、なんかそのいわゆる今言ったみたいに、もしコンテンツビジネスを何かこう広げていこうと、もしするならばよ、
うん、
もうしないなら別だけど、もう、うん、もしするならば、うん、やっぱそういう今ある自分のその熊本の風景であったり、
うん、
あるいは人であったり、うん、そういったものを活用してコンテンツ作っていかなきゃならんわけでしょ、
うん、
でそういう人材をどんどん作っていくべきだと俺は思うんだよね。
まあ作っていくべきでしょうね、
うん、でそれこそ本当熊本の映画とか、それこそ群馬の映画とかさ、うん、ね、その東京のとかいろんな人があって、
うんうん、
で自分ところの地域だけで消費するものがあってもいいと思うし、
そう
ですね、全国にそれが流通して感動を巻き起こすっていうのもあってもいいと思うし、
うん、
なんかね、今までの映画業界と全く違うチャンネルがそこからできるような気がするんですよ、
うん、
それを作んなきゃいかんでさね、
いかんです
ね。だからその点ではこの別所哲也っていう人はなかなか大したもんだと、
すごいですね、
うんうん、ただのハムの人じゃないね。
数年前になんかそんな話をしてる時はな、そんなことやってるんだ程度だったんですけど、すごいですね、やり続けてちゃんと。
ただゴジラとかに出てくるだけの人かと思ってたんだよね。
最近見ませんね。
だからこういう、
俳優業、ね、
こういうことをこう
プロデュース業とかまさか裏方とか交渉まで含めてやってるんじゃないですか、うん、自分で
大したもんだと思う。頑張ってほしいと思う、
頑張ってほしい、
ね、まあ私なんかもさ、金さえあれやりたいですけど、なかなかねそういうのがついてこないんで。ただ今さ、
うん、
空き家とかあっちこっちあるじゃん、
うん、
うん、商店街とかに空き店舗とかが、でそこにさ、なんかそこの商店街からさ1万円ずつぐらい集めたらさ、
うん、
それこそ10万ぐらい集まろうだって、
うん、
そしたらさちょっとしたプロジェクターとか中古で買えるじゃん、
うん、
でそれでなんか街中映画館でもいいからなんかやれないじゃんね、なんかできると思うよすぐに、
うん、
でそれで最初のうちは仕方ないから、うん、地元のお年寄りが、うん、なんか椿の花が咲きましたとか、うん、なんか
まあ何でもいいですよ、
一心行の桜とかってタイトルが出てきて、うん、ただ桜を10分間映してるだけですとかが、うん、最初のうちはそんなもんだろうけれど、
うん、
そのうちなんか小学校の放送部の皆さんが作ったものを上映しますでもいいし、
うん、
なんかきっかけになると思うんだかな。
作ってる人多分いると思うんですよ、ね、
おるわ。だからこそあんなに YouTube とかはあんなに、
いやいや熊本でもそうです
よ、いるいるいるいる、うん、だからぜひね、なんかのきっかけになればなというふうに思うんですよ、
はい、
というわけでまあ FMC では今もうカメラがそこら辺にあれいなくなっちゃった、あっちにいるから、
はい、
あまりにちっこいんで、
うん、そうですね、
うん、
びっくりしたサイズ、
うん、
でこれでまあそのラジオなんで分かんないと思うんですけど、うん、でもまあぶっちゃけ普通のデジイチみたいなもんなんですけど、
うん、
あれである映画は撮ったんだよね、
うん、
商業映画がね、
あすごいですね、
あそれでさ画質見たけどさ、うん、もうチェックしてんだけど、
うん、
すごいね、
うん、
ああ
それはもうぜひね、
ああすごい時代になったのと思うね、
誰が守る物語をね、
いやそれは
息子さん主演でね、
それは嫌だ、
もちろん監督演出俺がさせていただこうかなと思いますけど、
ね、いやいや、エアポート成田物語というのもいいかもしれないですよ、紆余曲折を描くという、現在進行形であるっていう、エアポート成田24っていうやつ
を、なるほど、それは俺ひそかに自分で取りだめます、
もうシーンごとにポエムが出てくるんで、もううぜえ映画だな、
そうね。
そしてそれを俺が見て号泣。
で、ま、で周りみんなドン引き、うん、
ドン引き音で大笑い指差してね、
というわけで、
ね、
まあ皆さんもまあね、それぞれで作っていただいてもいいですし、FMC に入っていただいて、
うん、
で一緒にこう ちょっとだけ大掛かりなものをやってみるというのもいかがでしょうか、うん、というわけでございまして、パラキルは自主映画の、まあ、先週の続きみたいな話をちょっとさせていただきました、はい、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。真冬の軽井沢、壮絶なバトルが今よみがえる。週刊浅間山荘を作る創刊、日本中をテレビに釘付けにしたあの10日間、連合赤軍が立てこもる浅間山荘と警察機動隊の熾烈な睨み合いを忠実に再現。赤軍メンバーと警察幹部のフィギュアは組み立て済み、そのまま飾れます。マガジンでは当時の世相や現場の裏話も紹介。迷子を届くパーツを組み立てれば壮大なジオラマが完成。創刊号はクレーン車の鉄球がついて580円。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。